アジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は6月18日に台湾文化センターとの共催で行った台湾映画オンライン&トーク俺の中のやつらのシャオリジョ監督インタビューをお届けします。制作過程のことから劇中の数々の謎についていろいろお聞きしました。解説トークでは触れなかったオープンエンディングについて監督の思い、その他もたくさん語っていただいています。
この物語とっても複雑なので、映画化をするにあたりいろいろな課題があったんじゃないかと思っています。その中で一番大きな課題っていうのはどんなものでしたか？
我因为拍《附身犯》这部片之前，我拍了一个医疗剧，是叫做麻醉风暴，我不知道在日本是不是可以收看得到啊。然后里面谈了关于医疗人员的职场文化，然后还有也谈了生死的课题。对，所以我这次的电影大概刚好拿到这个故事的时候，我想透过这个故事顺便讲一下。因为上一个题目是在讲人身体生病 的问题，所以我想透过这一次的故事来讲关于意识生病的问题。
まず私がこの作品を撮る前に医療物の麻醉本番という作品を撮りました。で、この時の作品では医療の職場における文化であるとか精神の問題、それを課題として撮影をしました。で、今回この作品を撮るということに決まった時に、私は前回は精神の問題を扱ったので、今回はこの作品を通して意識の問題っていうのを取り扱いたいと思いました。
对我来讲比较大的课题也是这一次想透过一个稍微有一点科幻，然后它是一个警匪片，但是我的内涵还是想讲关于病逝感这个主题。然后因为上一部片其实我虽然是在拍医疗剧，但是我的背后的故事其实是在讲三种对于政治的看法。对，那这一次比较大的课题也是如何在这个比较娱乐，然后是警匪犯罪电影里面去透过这个故事来讲我那几年还是比较有兴趣的关于人的心理出现生病的状态是怎么来的。这样
実はその医療のドラマを撮った時も医療の職場の問題を使ってはいたんですけど、私が描きたかったのはその中の生死であるとか、その人の内面というものを描きたかったんですね。で、今回の映画に関しても映画の大枠としては娯楽のエンターテインメント作品で、刑事ものであったりクライムの要素が入っていたりするんですけど、その中でその作品を通して私はこう病死の状態、人が人間の精神っていうのが病気になった時にどういう状態になるかっていう、このテーマをいかに表現するかっていうことを私にとっての一番大きな課題でした。
なるほど。で、これはもともとオリジナルの脚本があって、それをオリジナルの脚本家と監督とプロデューサーがいろいろ話し合いをして映画化に向けて作業を進めていったと思うんですけども、この脚本の改訂、脚本をどうやってこうブラッシュアップして映画にしていくのかっていう時にどんなお話し合いをなさったのか、それを教えていただけますか？
这个剧他原来的故事 是拿过一个剧本奖的剧本。那我们当初跟子勇小姐一起工作，然后她最一开始的这个剧本其实比较偏文艺的方向，然后主要的故事是在讲这同样在这个身体里边的各个人格他们的家庭 产生的原因，然后他们后来从这个身体里面旅行的得到的救赎。对，那后来因为要改变成商业片的方向，那个是制片林先生他一直想做一个关于台湾特别的犯罪电影。对，所以我们后来慢慢的就是把电影的去故事啊转向比较像犯罪式商业电影的逻辑。对，那其中一个比较大的部分是因为我们想解决那个关于把人意识上传到另外一个身体上去做犯罪调查的这个动作的需要说服观众的理由到底是什么，所以才设计了有一个连续杀人犯的犯罪故事这样子。
もともとポンさんの原作っていうのはある脚本の賞を受賞した作品だったんですけれども、このポンさんとですね、その後にこの3人で商業映画にしていくっていう時に、まずもともとポンさんの作品っていうのは割と芸術作品寄りなタイプで、メインのお話っていうのは一つの体の中に多くの人格が入る、これは今の映画と同じですね。でもメインで描いているのはその人格がそれぞれ自分の生まれ育った家家庭によっていろんな理由があって問題が起こって、それをそれぞれが解決していくって、そのいろんな人格が解決していくっていうところをメインにしていたんですけども、それは割と芸術作品よりの作品になる原作だなっていうふうに思いました。で、今回この映画はもともと商業エンターテインメント性がある作品にしたいというふうに思ったの で、特にプロデューサーのリンさんはですね、台湾でも本当にスペシャルな特別なこういったクライムの犯罪の作品にを作りたいという気持ちが最初からあったので、じゃあもともとのある芸術作品よりの作品をどのように商業的エンターテインメント性がある犯罪の作品にするかっていうところにすごく3人で考えて進めました。で、特にその中で一つたくさん考えたこととしては、人の意識を移植するという部分ですね。で、その部分が映画の大事な肝になってくると思うんですけど、ご視聴者になぜこの人の意識を移植しなければいけないかっていうところをきちんと説得力がある理由をつけないといけないというふうに考えました。そのために考えたのが連続殺人犯、連続殺人事件があって、それを解決するためにその人の意識を移植しなければいけないっていう理由を設定しました。
なるほど、そういうことだったんですね。そして一人の体に6人の人物の記憶と意識が入っているという設定にされているんですけども、その中でシューミンジャーとチェン・グアンシェンの脳内バトル、その意識の中の戦い、かなり複雑な構成になっているんですけども、これをそれから映像で表す、そういう方法はどのように埋めていったんでしょうか。
其实这个故事最原始的就是子勇小姐写的那个版本里面，其实六个人的其他的在这个身体里，他们都在电影的最后一幕才出现。对，那个时候是我跟子勇小姐讨论剧本里，我觉得最困难的部分就是说，观众还没有看到身体里的这些人的具体影像，但是只透过一个演员去表演，那很难去表达，在影像上很难去表达这个观众可以理解里面的人格到底是什么样子。所以后来才在编写剧本的时候，我们就大概有分配了什么阶段我们要让观众看到这些人格的 image 先出来这样。
実はもともとのこの本さんの原作では、いろんな人格が現れてくるっていうのは作品の最後の方に出てくるお話の設定になっていたんです。で、もしそのまんま映像でそれを見せるとすると、映画ではもう一人の役者の演技だけに頼ってそれを表現しなければいけない ということは、まあ、視聴者にとってはそこにいろんな人格があるということを理解するのがとっても難しいだろうというふうにまず考えました。そのためにまずこの、元々の物語の順番はちょっとまず変えて、でさらにその中でどのようにしたら視聴者にこのそれぞれの人格がどういうふうに関係してどういうふうに現れているかっていうのを見せられるかっていうことをイメージを使って表現しようっていうふうに決めました。
所以我后来比较大的具体的方向是希望，我希望我后来讨论的一个方向，我希望观众可以直接看到，这个脑子里面的人格是怎么在脑子的空间跟现实的空间里交错。
で、その後に、まあ、具体的な方法としては、まずは、じゃあ視聴者に、この脳の中の状態っていう、脳の中でいろんな人格がどういうふうに動いているか、そして脳と現実の世界でどのように行き来をしているかっていうのを映像として具体的に見せようっていう方法を取りました。
その具体的な方法っていうのも、アイデアが大変だったと思うんですけども、例えば赤い空間が出てきたりとか、たくさんの部屋があって、そこにそれぞれの人物がいて、私たちがこう映像で見ても、この人の意識、この人の意識っていうのがこう分かるようになってるんですけども、そこら辺はだいぶ時間をかけて考えられたんですか？
花的时间不多，它有两个主要的原因是一个是当然是预算的问题，就是我们这部片没有像好莱坞这么大的预算去做，很昂贵的视觉效果，对，所以后来跟美术指导还有摄影指导，就我提出了一个概念是说，我希望这个脑子里的空间有点象征。即便这个人造的人格分裂者，他离开了实验室，他还是看起来像他没有，他逃不出这个实验室的感觉。对，所以后来我们决定用光影跟切换的不同，还有那个摄影上的效果来呈现，让观众可以感受到在实验室同一个空间，但是它是一个。脑中世界跟现实的世界这样子。
実はそんなに時間をかけなかったんです。では、こんなに時間をかけなかった理由っていうのは2つありまして、かけられなかった理由とも言えるんですけど、まあ、1つ目の理由っていうのは、まず私たちの予算には限りがあったということですね。ハリウッドのようなすごくそういう視覚ビジュアル効果を演出できるような予算はなかったので、ということがあります。で、今回私はまず美術とかこのビジュアルの部分の担当にですね、まず私の概念を伝えて、例えばそれぞれの人格がその脳の中にいて、そこから逃げ出したくても逃げ出せないみたいなことを表現してほしいっていうことを伝えて、でそれからみんなでいろいろ考えて、例えば光の明暗とか画面の切り替えと、あとは撮影の技術によって、この私が伝えたかった概念っていうのをみんなに考えてもらって表現するっていうふうにしました。
所以我们在制作会议的过程里面，然后有一天美术拿了几张画家的图，其实我忘记是哪一个画家了，但是他的那个作品里面就是有很多黑暗的空间里很多颜色的线条在，对，所以我就看到那些影像之后，我觉得跟脑子里产生幻觉跟，精神刺激的这方面的感受很像，所以后来我们，摄影师就提出了一个方式，就是说我们在场景里布置了很多颜色的光管，然后在它只要在灯光关掉的时候，就会只剩下这些光管的颜色，然后。每一个空间会呈现不同的，蓝色啊、红色、橘色的呈现的光影的感觉。那刚好利用这些东西来呈现，有一些场次的情绪是比较冷酷的，然后比较血腥的，然后他的心理状态是比较愤怒的，刚好跟 我自己有一个女儿，所以她小时候也是有一本绘本，然后里面有很多怪兽，就是请她去指出说那些颜色的怪兽是代表她什么的情绪这样子，对，所以跟这个方向是有点接近的。
そしてあんまり時間をかけなかった2つ目の理由っていうのは、ちょうどすごくいいアイデアがスタッフから提案されたっていうことにあります。で、そのスタッフからの提案っていうのは、ある日ですね、美術の担当がどなたの作品か忘れてしまったんですけど、ある画家の方の絵を持ってきたんですね。それがすごく暗闇の中にいろいろな光の線が描かれているっていう作品で、でそれを見た時に脳の中の、まあ、幻覚とかあと精神が刺激を受けている様子みたいなのがとても表現できるぴったりなイメージだなっていうふうにまず思いました。でそれからですね、私たちはじゃあ光を使ってこの脳の状態を表現しよう。でさらにその光、いろんな光があると思うんですけど、その色を例えば気持ちの状態をいろいろな色で表現しよう。例えば怒ってる時は何色とか、それをいろんな色で表現しようっていうふうに決めて、でいろんな色を使った理由もそれであります。でいろんな色を使ったっていう部分は、実は私には娘がいるんですけれども、娘が読んでいる絵本の中で怪獣が出てきて、怪獣もいろいろな色分けをされてて、でその色分けによって怪獣の気持ち、例えばこの今怪獣は怒ってるとか、そのどういうタイプの怪獣とか、そういうのを色分けをして見てる絵本を見て、あ、この色分けっていうのは私の映画にも使えるなと思ってそれを採用しました。こういう感じでとてもいいアイデアがちょうど出てきてくれたので、あまり時間をかけずにやることができました。
そうですか。あとですね、すごい細かいことで監督にいろいろちょっと確認したいことがあります。まず、なぜシューミンジャーはハンディを持つ子供ばっかりを殺したのでしょうか。日本でも2016年に相模原で障害者施設の殺傷事件という大量殺人事件がありました。で、これはもう人権を無視した犯人に対する日本人の怒りが本当に強くて、とてもよく覚えている事件なんですけども、例えば台湾でもこういう事件があって、それをヒントにされたのか、その辺はいかがでしょうか。
大概 也是两个方向、啊、一个是台湾确实也是在这几年 常常发生有一些杀人的 案件，但是法官在审判的时候常常会有关于精神 判定的问题，就是他是不是因为精神问题，或者是他失去知觉的判断，所以才造成杀人。对，那这个议题在台湾确实是有蛮大的争议，因为一方面是在判断这个杀人的人的意识上是不是有真的杀人动机，还是他是因为有疾病的产生。那在社会上也是有两极的两个方向在讨论，有些人是觉得即使他们是生病的人，然后杀人的应该也是要 很重的刑罚。那有一些人是希望透过这些案件来了解这些精神疾病上有问题的杀人者到底他们背后的发生的原因是什么。这是第一个原因的。
まずこの設定にしたのにも2つの理由があります。1つ目の理由をご説明します。台湾でも実はこの何年間かですね、この日本で起こったのと類似のような殺人事件がたびたび起こっています。でその時にやっぱり毎回ですね、精神的に問題を抱えている犯人が起こした事件の時とかに判決がですね、彼は精神的な障害を持っていたためにこの殺人を犯してしまったんだのような判決が出ることがあって、でしばしばこう社会での論争を巻き起こしています。である人はこれは、いやそうは言ってもちゃんと殺人をしたいという意識を持って殺人をしていたのだからという人もいるし、彼が殺人を犯したのは病気によるものだというふうに考えるものもいるし、じゃあそれによってどのような罪を与えるべきなのか 重い罪を与えるべきなのかとか、あとはもしくはこのじゃあ犯人がそのような事件を起こしてしまった背景には何があるのかみたいなことで、すごくいろんなテーマで台湾でも論争が起こるテーマで、で実際こういう事件がいろいろあったっていうこともこの設定を決めた一個の理由です。
然后第二个原因是因为这个故事是讲关于意识跟心理的病啊，所以我特别把设定成他都是去杀害一些身体有残疾 的小孩子，我想把这个东西作为一个对比，就是关于心理 的病跟身体的病。可能我们大部分的人对于身体有病的人比较容易产生同情的意识，但是对于精神上 有疾病的人，大部分都还是含有一些歧视 的眼光。那我想保持一个中立的状态，所以就是让观众自己在这个故事里面透过主角他的历程，最终这个故事你会发现在一个邪恶的身体里面，还存在着善良，或是在这个非常邪恶的身体里面还存在非常善良的身体里面还存在着一丝丝的邪恶。当这样子的时候，观众你最后给他的判决会是什么？对，我想把这个空间保留给观众去思考这样。
で、2つ目の理由は、今回一つの描きたかったテーマとしては、意識の問題、あと心理の問題、心の中の病気っていうことをまず一つ描きたいテーマとしてあったので、それの対比として、体に障害がある子どもたちが犯罪に遭ってしまうっていうことを、子どもの設定として体の障害を作りました。で、この対比で私が思ったのは、通常私たちは体の障害とか、体での病気に対しては割と皆さんから同情の思いをかけてもらえることがすごく多いと思うんですけど、心の中の疾病っていうのはなかなか気づかれずに、そして偏見を持たれてしまうというようなこともすごくあると思っています。なのでその対立を、対比として描きたかったということがあります。で、私がこの作品を作った時はもう自分としてはすごく中立な立場で、観客にじゃあこの主人公が置かれている立場からいろんなことを考えてほしいというふうに思ったんですね。例えばそれはすごく見るからに悪の体、悪の外見の中に、でも心の中に善というものがあるという人とか、例えば逆で善の人の中に心の中がすごく悪があるとか、そういったいろいろなことに対して観客に最後自分たちがどのようにそういうことに対してどういうふうに考えるか、どういうふうな判断をそういったことに観客がしていくのかってことの思考する空間を皆さんに与えたいと思ってこういう設定を作りました。
所以在台湾放映之后，确实它引起了比较两极的观众的看法啊。有一些人看完影片，觉得蛮感动的，但有一批观众会觉得这个电影本身蛮邪恶的啊。他们在最后看到那警察在最后在小孩子的面前，把这个主角枪杀了，击毙，然后他们其实心里蛮不能接受这个震撼的。对，那这个可能也是我一开始在拍这个电影的时候，我想做一个实验的效果啊。对，我因为我自己本身是拍实验电影出身的，所以在拍这个商业电影的同时，我想给观众一个比较大的刺激，让他们自己去体验这个感觉，这样。
そういう、いろいろな観客に考えてもらいたいという空間を設定しながら映画を制作しましたので、台湾で上映した時も観客の反応というのはすごく二極端に分かれました。で、一方の観客の反応っていうのはとても感動しましたっていうものでありましたし、もう一方ではもうすごく嫌なものでしたっていう反応もありました。例えばその人たちがどういったことを嫌だったかっていうと、例えば最後のシーンで子供の目の前で主人公を殺させるっていうようなところがとても受け入れられないみたいな、そういった反応もありました。 で、まあ、私はでもこのように商業エンターテインメント作品の中でもいろんなことを試してみて、観客にいろんなことを考えてもらう、まあ、刺激を与えるっていうことを試してみたかったので、こういったことを入れました。
わかりました。それから誘拐事件についてなんですけども、議員の息子は身代金目的の営利誘拐なんですけども、例えば博士の子供はそういう身代金云々って話が出てこなかったりしたので、他の子供は身代金目的の誘拐ではなかったんでしょうか。
这个可能在电影里呈现的没有那么完整，我们背后的设计的蓝图上还是关于最后的这个杀小孩子的这个魔王，其实他的动机其实只是为了绑架这些小孩，然后他觉得他们不要存在这个世界上是比较幸福的事情。对，那赎金只是他在计划这个过程里面需要吸引这些他们在网络上其实彼此不认识的这些犯罪的人的一个动机。对，所以每一次犯罪过程里都是有赎金跟金钱。对，但这不是这个杀人魔的最后的目标。对，
実は誘拐の目的っていうのは特に描いてはいないんですけれども、設定の中のお話で言うと、それぞれの誘拐に関して、まあ、毎回身代金とか金銭っていうのは、まあ、実際は発生しているという設定にしています。ただその身代金とか金銭っていうのが一番メインの目的ではなくて、住民じゃ犯人の一番の目的っていうのは、やっぱりこういう障害を持っている子たちがこの世に存在しているっていうのは不幸なことだから、子どもを誘拐するっていうことだけが重要なことで、これが一番メインの目的です。で、一番最初の議員の息子のところで身代金の話が出てきたっていうのは、その設定としてはネット上での見ず知らずの人を集めるために、その人たちを引きつけるために身代金っていうお金っていうものをありましたよっていうことを、まあ、そういう意味で設定しただけで、これが映画の中の誘拐のメインの目的でもないです。
あとですね、子どもの、その誘拐の時に公園の監視カメラに映っていた女の子、この女の子が誰なのかっていうのがどうしても分かんなかったんですね。それでちょっと監督にお聞きしてみようと思ったんですが、この女の子は誰ですか？
很多人看完电影之后会以为她是主角许明哲的女儿。对，这个设计里面是她是一个人格，就是那个王静饰演的这个女高中生，她是利用小朋友去带另外一个小朋友，希望让小朋友比较没有戒心，所以是小朋友带着娃娃去。告诉另外一个小朋友说带他去哪里玩，所以他们进去公园之后才被这个女高中给拐走了，这样。对，设计上只是这个女高中生用的这一次 的方法。对，但大部分的观众可能都会觉得，哎，他是不是跟许明哲的女儿有关系？对，他也许我们有第二集的时候，也许可以有从这个方向来发展故事这样。
実はですね、この女の子は誰なのかっていうのも、台湾でも上映の後にいろんな人が聞いてきて、で、実はこの周明哲の娘なんじゃないかみたいなことを、まあ、みんなが議論していたことも実はあります。で、私たちの設定としてはですね、これはワンジン演じる高校生、ワンジンがこう誘拐する子どもが警戒をしないで自分について来てもらうために利用した女の子で、この女の子がぬいぐるみを持ってこの誘拐した子に近づいて、ちょっと次あそこで遊ぼうよっていうふうにこの子を誘い出して連れて行った先にワンジンがいるというような設定が私たちの設定の中の正解ですね。でも皆さんが本当にシューミンジャーの娘、もしくはシューミンジャーの娘と関係がある人なんじゃないかみたいないろんな意見もあったので、今後のもし続編があったらそういった設定で発展してもいいかもしれないです。
わかりました。
はい。
それからリンズビンとワンティンは誘拐の実行犯なんですけども、 中央線の役割っていうのは、誘拐する時のやっぱり運転を担当していたんですか？
他在整个故事的大蓝图里，他设计是这一次陈光轩为了让所有绑架的参与绑架的这些人，因为他们彼此不认识，所以他设计的希望最后这一些人也是就出了一场意外，让大家警方查不出这个案子来。所以林子平的工作是负责把大家上车，他们约定了一个公车上车的地点，然后要去拿钱，要去取那个赃款。对，所以林子平只是负责把大家要再去取拿取赎金。对，但是这是陈光渊设计的一个计划，就是利用这个时机让大家在这个车上发生意外，那接下来就不会有人知道整个犯罪的开始。
実はこのチョウジュンソンさんの役割っていうのは、設定としては誘拐には関わってないです。単に誘拐の後に犯人がこの事件をもう暗闇に葬ってしまおうというふうに思って、みんなをある場所に連れて行って事故を起こそうというふうに思ったので、そのためにみんなを車に乗せる、でその時運転しているっていうのがチョウさんの役割で、誘拐の時には参加しないです。
わかりました。あの事故っていうのは本当に単純な事故なんですか、それとも犯人が何か仕掛けであったのか、でもそうすると自分も一緒に死んでしまうので、その辺がどうなのかなっていうのもちょっと知りたいことなんですが、いかがでしょう。
是犯人取名者安排的，在设计这个故事的，在我们故事呈现的阶段，是希望取名者已经想要结束他这个恶魔的行为，所以他本人也是在这个车上。对。
嗯，これは朱明哲犯人がわざと起こした事故です。で、まあ、朱明哲もこのバスに乗っていたのはじゃあなぜかということなんですけど、私たちの設定ではもうこの悪魔のような事件を朱明哲が終わらせたいと思って、この事故を設計して自分で事故を起こしたっていう設定です。
なるほど。じゃあもう自分も一緒に死のうということだったんですね。
で、因为我的故事上设定上这是两个父亲的赎罪的旅程，所以对许明哲来讲，他虽然最一开始的时候是因为女儿的事情才开始的，虽然 外面的人就像是在杀那些小孩子，但 他的心里是觉得是在救那些小孩，但这个过程里可能也是让他不断的重新回忆起女儿的那件事，所以我们设计上是他这个位父亲也是想自己结束这件事情，所以他人也在车上。
そうですね。私の設定ではやっぱりこう周明ちゃんも ある食材の気持ちを持っていたという設定をしていて、もともといろんな誘拐をして殺害をしていくっていうことは、周明ちゃんは自分の娘のことがあって、まあ、このことを始めたんですね。で、世間からは本当にただ単なる殺人だと思われてるんですけど、彼の中の正義では子供を救うっていうことで始めました。で、でもやっぱり何度も何度もやってるうちに娘のことを思い出したり、いろんな思いが蘇ってきて、この時にはもう彼はこの一連のいろんな事件をもう終わらせたいと思って、で、さらに他のみんなを巻き添えにして事故を起こしたっていう設定です。
所以故事为什么这两个父亲，一个叫陈光轩，一个叫许明哲，是因为他们两个人的字里刚好拼凑出来是光明两个字。对，所以是两个父亲重新复活之后，他们怎么在黑暗里找到那个光明 的那个洞穴出口。
まあ、さっきは周明哲にも食材のテーマになってるっていう話したんですけど、まあ、実はもう一人のメインのキャラクターである、同じように父親であるチェン・グアン・シュエンも同じような食材の気持ちがあるっていうことを、それをテーマにしています。で、この二人の名前をチェン・グアン・シュエン、で、グアンというのは光っていう字ですね、あと周明哲の明は明るいっていう字にした設定は、二人の名前の中に両方とも光明という字を入れました。で、それによってこの事件を起こしてしまった二人の父親がどのようにして暗闇から出口、希望、光を探すかっていうことをテーマにもしたいので、この名前の設定にしました。
すごい深い意味があったんですね。
对，我喜欢藏一些小彩蛋在故事里面。对，就是有些观众会看到，那有一些观众可能没有感觉到。我对这些蛮是我的小喜好这样。
このようにですね、いろんなこう小さないろんな設定を入れて、まあ、気づいてくれる観客の方は気づいてくれる、まあ、気づいてくれない方もいるっていうような、まあ、こういったあの設定をすることがとても大好きなんです。
なるほど。この名前に関することで気づいた方って多かったですか？
我有看到几篇网络上的文章是有写到这个，但不多。
ネットでですね、何人かの観客の方が、まあ、これはこういうことなんじゃないかっていうふうにその名前についても触れている方がいたので、気づいている方はいると思いますが、おそらくそんなに多くはないと思います。
その気づいた人、すごいですね。
对，那个也是让我会特别高兴的时候。
そうですね。で、それを見たとき、私はとっても嬉しかったです。